乙女ラジオ、
ね、急に始まった、
うん、こんにちは、
こんにちは、
チャトランです
こんにちは、ムツゴロウです。
実は、
うん、
わさおの中の人です
まだ引っ張ってたんですね
わさおの中にいました、実は、うん、チャトランと申します。
チャトラン、
うん、
わさおの中にいた人がチャトランなのね、
うん、そうそう、いた猫
猫ね、うん、人でもないじゃんっていう、
あの川に流されたチャトランです。
昭和だね
、うん、割とあれの撮影大変でしたけど、
うんうん、
まあ、
撮影秘話的なもの、それ、
そう、今回わさおの中に入ってでわさおの演技指導しました、
チャトランが、
チャトラン
演技指
導、長生きでしょ、
どっちなの、入ってたの、それとも指導したの
入ったりもした、
した、あ、そうか、あ、そうか、そうか、
ちょっとこう、うん、そうじゃないんだ、ちょっとは、俺入る
から入るからみ
たいな、こう、こうってわさおが
何それ、
うん、うん、チャトランです、
そうか、チャトランか、
もしくは太郎次郎、
太郎次郎ね、うん、子猫物語ってさ、
うん、
ディスクシステムでゲームになって
た、ゲームあったのどうゲームすんの、
たださ、ただ猫が走ってくだけのゲームだった記憶があるけど、
え、なんか避けるの、
避ける避ける、横スクロールのゲームだった記憶、
チャトランが、
うん、避ける、
サンマの名探偵の中のミニゲームみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
避けるやつ、
そんな感じ、サンマのミニ
名探偵
ね、ミニゲームね、
あれよかったよ、ね、
よかったよかった、
名盤だよ、
いろんなゲーム入ってたしね、
うんうん、ヤスさんとさ、ボートレースするやつとさ
そうそう、あとカニのなんかあ
った、ね、カニどこかにって、
そうそうそうそう、
カニカーソルってあったねカニカニどこかに、
そうそうそうそうそうそう、
なに
そうそうそうそうそう、
こうサンマが眉毛が、ね、うーん、なんだこれはみたいな、
2人でやってるけど何も映ってないからこの指の動きとか、
あれやりたいね、
やりたい、
サンマの名探偵、
サンマの名探偵面白かった
よね、いいよね、よかったね、
そうそうそうそう、
友達ん家でやってたけど、
うん、俺も
なんか、いや、あれいいよ、
うん、うん、面白かった、そうそうそう、うん、
吉本の社長がさ一番悪いっていう、そうそうそう、
あ、誰が死ぬんだっけ最初、
あ、社長死ぬんだっけ、
社長が死ぬんだっけ、
まあいいか、
うん、サンマの名探
偵、すごいみんな出てくるもん、阪神、巨人出てくるでしょ、行くよ来るよでしょ、
出てくる、そうそうそう、
うん、
あ、
すげえんだよあれ、
のり、西川のりお、
う
ん、西川のりおも出てたね、新助さんも出てた、
三郎四郎
出てたね、出てた、出てた、往年の顔、
もうあれやりたくないかあるかな、
あるんじゃない、
ちょっとやりたいねチャッタラッチャラッ
チャッチャラッ
チャッチャラッ
チャッチャッ
チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ
チャッチャッ
チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ
チャッチャッチャッチャ
ッチャッチャッチャッチャ
ッ
チャッ
チャッチャッ
チャッチャッチ
ャッチャッ
チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ
チ、あの金庫の金庫の、うん、金庫開けたりするんです
よ。いいね、
いい時代だったね、うん、あれミニゲームあれだけどさ、うん、上がったよねあれ、
あれね、うん、
え、こんなことできる、ゲームの中でゲームできるの
みたいな、ああね、うん、そうだよね、うん、すごかったよね、
ポストモダンだなと思ったよね、うん、子供ながらに、
うんうんうん、すげえ上がったでね、うん、
あと何上がった、
え、
ファミコン、
うーん、意外とね、くるくるランド好き、
あ、くるくるランド面白い、
ね、あの戻る、うん、あの他のやっといて、
うん、
もう一回やれるっていうくるくるランド、うん、
くるくるランド、カセット何色だった、
なんだっけあれ、
黄色、
オレンジとか、
オレンジだよね、オレンジっぽかったよね、
ちょっと忘れた、
うん、
あのよくわかんないのがスペランカーだけどね、
スペランカーね、
うん、パパパパパって打ってね、お化けを、
そうそうそう、あのスペランカーってさ、それ何、2面、今の何面、
知らない、
1面スペランカーね、
うん、
あ、スペランカー、
うん、
あ、俺ちょっと今違うの思い、うん、スペランカーってあれでしょ、あのすぐ死ぬやつでしょ、
すぐ死ぬ、
うん、ちょっとしたこうなんか段差で死ぬやつでしょ、
うん、多分むずく
あれ違うかな、
なんかお化けが来てさ、
うん、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、そうそうそうそう、あ、そう、やっぱスペランカーです、うん、
あのね、カセットが光る、
そうそうそう、真ん中のとこでしょ、うん、
ダイオードが入ってるやつ 的だった。
うん、画期的だ。でも意味がないんだよ、
ね。意味が分かんない、ね、特に、ね。今は意味わかんない、うん。
でも見た時すごいなと思ったな、うん、あれね、うん。
なんだろうな、初期のしかわかんない、うん。エキサイトバイクとかさ。バイクね。
すぐオーバーヒートするやつね。
うん、すぐ後ろ左足しすぎると転がっちゃうやつ。ウィリーしすぎて。
うん、でも最近なんか配信でみんなできるよね、そういうの。
ああ、そうなんだ。
エキサイトバイク
配信か。
うん、みんな配信だよ、うん、もう、うん、任天堂スイッチですよ、みんな。そう、うん、任天堂スイッチにあのファミコンのコントローラーがつくってこの間やってたよ。
ファミコンでやりたい。ガチャッ
てガチャッてね。
ファミコンね、なんだろうね、うん、何、それはドラクエはみんなね、うん、やってるから、
まあ、共通言語みたいな。
それより前のそういう
プリミティブ、戦場の狼は、
ああ、まあ、知らないわ。え、戦争やつ、
なんかただ
陣取りごっこみたいな、
陣取りごっこじゃなくてただマシンガンを撃って前に進むみたいな。
前に進むやつなんだ。そうそう、じゃあ
縦スクロールなんだよ、それは。
ああ、そのやつか、うん、ちょっと知ってるか、うん、
ゲーセンに置いてあった。
ああ、分かった分かった、うん、1948みたいな感じ。
ああ、ちょっと違う。
あれ飛行機。そうそう、
歩兵だから歩兵、
うん、ああ、うん、難しそうだね、うん、それ
手榴弾とかね、
戦車とか、
うん、そうそうそうそうそうそう、
縦スクロールね。
ゲームやる今？
俺やんない人だから。
そうか、ちっちゃい頃やってた、
うん、なかった、友達ん家で。
あ、そうか、
ゲームボーイだけやってた。それもあんまり、うん、ちょっとはやったかな、うん、
あんまゲーム
派じゃない。サガと魔界闘士
サガね。あとテトリスでしょ、大体
テトリス、うん、うーん、なんか名前忘れちゃった、いろいろ。あとゲームボーイウォーズ、結構難しい、
ね、そうだよね、ゲームボーイウォーズは難しい、
うん、とかマリオ、
マリオマリオね、まあこベースって感じだ
よね、一番最初のやつ、うんう
ん、あ、マリオブラザーズか、ね、あの真ん中のこういうのやると、うん、ドンってなるやつでしょ、
うん、そうだっけ、
うん、そうそうそう、あのカメとか出てくるやつ、うんうん、まあずっとカメは出てるか、カメ、うん、しか出ないのか、カメとかハエとかさ、
うんうん、あ、それか、
うん、
あれか、
あと昭和の思い出ってなんか。まあでもさっきのあれだよね、びっくりマンだよね、やっぱね、うん、この間も言ってた
けど、俺はやってないんだよ、
うん、あれさん何やってたの、
見てた、
あ、見てた。
そんなお金持ってないのか、
見てた、
うん、
ちっちゃいこと何してた、
え、
ちっちゃい子
遊び、
うん、
あのね、虫眼鏡あるじゃん、
うん、
虫眼鏡で玄関先で、
うん、
こう木の破片を持ってきて焼く、
うん、焼くって
じー
やってたね。
あ、焼けるとか思って発見したと思って、
うんうんうんうん、
で煙出てきて、おお煙だと思って、
うん、
で絵を描くってやつ。じー
っ、
じーっと、
あ、そう、
うん、あとアリと遊ぶとか。あと、
うん、
学研で白青の写真が撮れるみたいな、現像液、うんうん、あと普通に写真もあったけど、うん、あ、現像液は学校で作ったのか、うん、なんか写真撮れるっていうのがあって写真撮ってた、
うんうんうん、
なんかね、十何秒とかね、そうそう、長時間すげえやんないといけない写真があって、うん、
長時間露出しなきゃダメなんだよね、
グーってこうやって、
うん、
パチッてやって現像液つけたら、あ、出てきたと。そういうのやった、
うんうんうんうん、
あと弓矢作り、
弓矢、
うん、竹林あるからさ、うんうんうん、切って切って、
あ、そっかそっか、
切って切ってこう、うん、紐つけて、うん、で矢もこう、
うん、
作って空に飛ばすって、うん。
ちょっと危ない
ね、弓矢作り、
うん、
あと紙飛行機作り、
うんうんうん
うん、二宮康明のよく飛ぶ飛行機集ってのがあって、それはあのちゃんとしたグライダーみたいなのができるんだけど、 それいっぱい作ってグラウンドで飛ばすみたいな。全部一人だね。
一人の思いが
全部一人でできる
み
たいな。そういうんだったな、うんうん。まあ、釣りとかはね、友達と行く、うん、カブトムシとか。カブト嫌いだから、
うん、クワガタ、クワガタ
河原行って、うん、アカシアの木が生えてて、うん、
蹴ったりしてた。
ああ蹴る蹴る、こうやってガ蹴る蹴る蹴る、
うん、昔は落ちてきたんだよね、ほんとね、蹴るとね、うんうんうん、割と、うん、不思議だよね。今を、うん、今落ちてこない。
今売ってんねん、
うん、売ってんねん、うん、
で蛇がいたりとかね、
うん、そうだ、
蛇と思えば危なかった、
ね、危なかった危なかった、
蛇川で流されそうになったりとか、
ね、うん、そうそうそう、
危なかったよね。
みんな川で遊んでたよね。
結構危ないんだよね、うん、今ダメでしょみたいなばっかり、
うん、そうそうそう、
うん、あのこう、山を削って砂利を取るっていう作業場があるじゃん、よく、うん、
ある、
そこに行って山、そこの砂利を登ってくるっていう、ね、結構高い山なんだけど、うん、
危ないね、
危ないことしてたよ、ね、
その砂利に埋もれる可能性があるからね、それね、
うんうん、危ないことしてたね。
でも子供はそういう感じだよね、
うん、田舎だし、ね、うん、まあ、緩かったんでしょう、う
ん、まあ、見てないしね、誰もね怒らないしね、自己責任だしね、ほとんど、
うん、まあ、生きててよかったな。チャトランだから、
チャトラン、チャトラン生きててよかったみたいな、
うん、もういない、いないかな、チャトラン
川流されて呼んだよ、ダンボール箱に乗ってね、
乗ってね、
フジテレビのダメ映画の
今ダメだろうな、あれ、うん、ね、
うん、コンプラ、コンプラに引っかかるん
だよ、コンプラダメだろうな、うん、コンプラって急に、
ね、そんな、そんなことしてダメじゃないってすぐ言われちゃうだろうね、うんうん、
だからワサを取るときもさ、いやこれぐらいいけんじゃない、ダショットで周りがちょっと止められるっていうね、チャトランだったから演出担当チャトランで、
俺の時は別にっていうこのぐらいいけた、
うん、だってさ黒澤明監督なんてひどいよって言って、本当に矢を飛ばしてんだからって言ってね、うん、あれ映んないと思ってて結構遠いとこからね、矢をバババってやってたんですよって、ね、そういうそれですよね、チャトラン、俺なんか全然そんな大丈夫じゃないのってやめて、うん、ちょっと今ちょっと違う、うん、いろいろちょっとありました。そうとか言って、うん、うん、そう、ね、でわさわあになっちゃった、うん。いろんな人の意見聞きすぎてわさ
わ。ああいうふうになっちゃった。
いろんなことをこう詰め込みすぎて、
気を、そして気を使いすぎてみたいなあれか。
何だったんだみたいななったらしいですよ。
あ、面白い。よくそういろんなこと考えられた。まあ、うん、そういう歴史みたいな
時代だよね、うん、
時代、
今できないっていうね。
そうだよね、ダン、ね、ボールにね猫乗せてね流すだけだから、ね、
その絵だけでも NG
だ、うん、NG だよね。かわ
いそ
うだ
から、いくら安全でしたって言っても、ね、うん、それダメなんですって、うん、やる人いるからなっちゃう、
うん、今 CG にしないと全部ダメだろうね、それね、
うんうんうん、
本当に流すからね。
そうね、うん、あの頃はファンタジーとしてちゃんと見れてたんだよ人は、うんうん、今は現実とファンタジーがちょっと分かんなくなってるから、ちょっと流せないってなって、
ロマン主義じゃないってことね、
うん、あ、これはなんか物語だなっていう体で見に行ってたと思う、うん、その当時が、うんうんうんうん、それを楽しみに行くっていう、うんうんうん、それが今はあそこでやってるのかなと思っちゃうことになっちゃうから、
地続きな感じなの、日常と地続きちゃってるの
ね、なん、
う
ん、
そうだね、うん、ファンタジーとして捉えられないってこと、
ね、うん、もうバーチャル入ってきてちゃってるからさ、うんうんうん、いや大変な時代、
大変な時代、
うん、だからこそ社会思想を読めようっていう、うん、
なるほどね、
ことにつながるんだわけですね。チャトランとしては、
チャトランそんな深いこと考えてたんだね。
うん、やっぱちょっと長年生きちゃうとさ、
化け猫みたいになっ
ちゃう。最近尻尾もう一個引いちゃって、ね、うんうん、ちょっと重たいね。
重たい。二、うん、本になっちゃったのね。
うん、まあそれは避けてくるからさ、うん、
どんどんどんどん増えちゃってみたいな。うん、それ狐だよねそれね。
そっか。
あ、うん、面白い、そうか、
うん、
なるほど、
うん、チャトランのお相手あなたは誰ところで
ところで
チャトラン Anyway
Anyway、
うん、
茶そば
茶そば、
うん、茶そば
京都
京都宇治抹茶みたいな京都じゃ宇治は宇治は京都じゃないね奈良だねきっと、うん、
いや宇治はそうかそうか
違うか
宇治京都
京都か、
うん、
あの社会思想の歴史の時は調べるけどそういう時全然調べないよね今そっちの方が役に立つのにさ全然さ、うん、調べようとしないっていうさ、
うんうん、チャトランだから
さ猫だからね
なんせ
でも社会思想は知りたいのね、
うん、
マルクスは知りたいのねそうかなるほど、うん、じゃあそろそろ始めますか
あいや
うん
じゃあ行きましょう
はい
チャトランと
茶そばの
5丁目ラジオ
荒井郷あがつまひろしの5丁目ラジオこの番組は社会学ドリルこの理不尽な世界の片隅でガーナの布地日本製法の服チェリエカカオ株式会社リブロス楽楽生態院株式会社モジュール以上の協賛でお送りします
です
あちょっとなんとかのカチューシャみたいなんだよね
あそう、
うん、違うっけ
あそうか
あそう
なんかコサックダンスみたいなやつ、
う
ん、
あだからマルクスなの今日
マルクスはドイツだね
あそっか社会主義だ
うんういしょじゃあ
はいじゃあそういうわけでね、
タイトルなんか本読む、
うん
う
ん
うん、
チャトランが読むねチャトランが読む本は今日は
チャトランはね、
うん、すごいよね、
うん、
半分もうないもんね
本ね、
うん、
じゃあコーナーのやつ
はい、コーナーを言う、
うん、なんだっけせーの
笑い郷ゼミ
チャトランが入ってますわさおです
複雑化してるよねどんどん、
うん、
今日は、
うんうん、
第9章の、
うん、
マルクスの資本主義批判というところですね
そう、
うん、
あのね、
うん、
ざっくり言うと、
うん、
社会主義嫌いってことです
あそうな
ん、うん、以上
誰が
ありがとうございました
ちょっと待って
カール・ハイリヒ・マルクス、
うんうん
1818年から1883年の人ですね
いいひげだよね
ねひげ蓄えてねこう堂々として文豪みたいな感じだよね、うん、なんかずんぐりむっくり体型だったらしいね
見た感じがそんな感じで
胴長の
短足的なやつか、うん、ドラえもんみたいなやつか
うん伸びたくドラえもん好きだったらしい
えドラえもん、うん、マルクスが、
うん、作られてないけど気難しい人だったらしいこの絵の通りらしい写真の
こんな感じで
まんまのちょっと偏屈
ちょっとでも日本人っぽいよね
あ、うん、そうね
なんか東洋人っぽい感じもある
うん、うん、ジャケット着てね、
うん、
下が T シャツだったら面白いよね
そうだね
電気のとか あ、意外とそうなんだって
肌着でしたみたいな。
やっぱテクノ好きなんかな。ないっつって、うん、ジャーマンテクノ、
ジャーマンテクノね。
じゃあマルクスさんの話を知るよ、うんうん、今日は
聞きたい聞きたい、
うん、あの寝る前に、
寝る前にね。寝る前なんだ今。お布団の中か、
うんうん、マルクスの資本主義批判ね、うん、じゃあ時代、マルクスさんの生きた時代はどうだったんでしょう、うん、それは、はい、もうなんか言ってといい、この時もう資本主義時代でした、うん、社会、あ、資本主義が確立した時期でしたけど、うんうん、じゃあイギリスとかだったらその時は、国内総生産がね、産業革命の挟むとそのね、その100年ぐらいの間で、うんうん、倍増してる、
うん
うん、だけど一方では社会の不平等がね、うんうん、ガーッと上がっていきましたと、
うん
うん、そういうで政治的な話をすると、男子普通選挙、
うんうん、
ができてないか、それ目指すんだ、
うん、
目指すチャーチスト運動ってそういうんだったのが起こったり、うん、あと、まあ、こういうだとフランスだとナポレオンがいたよね、
うん、
いたよねっつって、
いるいる、
ナポレオンがね、今度人民投票ってんで選ばれたっていうのが大きなニュースだよね、
うん、
で大統領になった
ニュース
で、ドイツはどうだったか、
うん、
この間ちょっとドイツ遅れてるって言ったけど、うん、まあ、でもそれでも自由と民主主義の運動が起こっていたんです、
うんうんうん、うん、
そんな時代のドイツのお話、うんうん、じゃあ
2 早いな、
その文脈、うん、マルクスに話行く前に、うんうん、マルクスに影響を与えた思想家3人ね出していますね、
うん、
はい、まあ、その社会主義の走りみたいな人たち、うんうん、ね、サンシモンさんって人、
サンシモン、
うん、なんか三子みたいな、フーリエさん、
フーリ、
うん、ちょっと頭悪そうな、
フーリね、
あとオーウェンさんね、
サッカー選手っぽい、
ね、なんかお、ああいるかもね、うんうん、
オーウェン、
うん、ハットトリックみたいなで、あのサンシモンさんっていうのはね、
うん、
貴族の末裔だって、うんうんうん、だからいいとこの、
いいとこの子、
お坊ちゃんね、うん、だけどそうね、そのフランス革命後にそのサンシモンさんは何言ってたかというと、人類の歴史はフランス革命後に変わったと、
うん、
新たなフェーズに入ったんだって言うんですよ、
うん
うんうん、なんか変わったんだって、
それすごいよね、
やっぱ相当の出来事だった
ね、フランス革命ってなんかそんなにさ、うん、すごいんだなと思う
よ
ね、
すごい、
うん、
で産業革命によって何ができたかって、うん、産業者っていう、
うん、
集団が生まれたんだって言ったんだって、
うん、
産業者だから資本家とか労働者とかでなくて産業者ってのが生まれるんだと、うん、でその彼らが新しい共同体を作っていくんだ、
うん、
っていう思想、
うんうんうん、
サンシモンさん以上。
サンシモンって何人？あ、
フランス人でしょ、この名前がもう
サンシモンみたいな、
う
ん、
そうそうそう、エビヨン
出た。
サンシモン、
サンシモン、
うん、ジュテーンで、フーリエ、
フーリエ
もあれでしょ、フランス、違う、フーリードイツか
な、でも
どっちかだな、
うん、
後で調べる、
うん、
フーリエさんはね、商人、商人、
フランスって書いてある、
あ、そうだ、うん、商人のうち生まれて、
うん、
でね、やっぱその商人のうちで生まれるから自分も商人になりました、
うん、
でフランス各地で商業をしてたんですが、うんうんうん、あまり商業しすぎて嫌になっちゃった、
うん、働きすぎちゃった、
うん、ちょっと商売嫌だなって、うん、飽きないに飽きたってやつだよね、うん、飽きない飽きちゃいけないんだなみたいな、うん、で飽きちゃったからやっぱ、社会をまとめるのはやっぱ農業だと思っちゃったんだって、うんうん、あんまり商業やりすぎちゃった、
うんうん
うん、なんかエビ食いすぎてエビ食えなくなったみたいな
やつで、安げなやつ
で、またあとね、商業やってたからね、その分業っていうのが大事なの、うんうん、産業革命って分業したっていうのがやっぱり発展するために必要だったんで、うん、分業嫌いになっちゃったの、
うん、分業嫌いになっちゃった、うん、
分業良くないな、で、うん、人はもっと情念のままに仕事を選べばいいし、うん、 って言ったんですね、うん、あとフーリエっていうのもう一つあるのは、うん、男女の完全な平等っていうのを主張した、ここが大事なんですね、うんうん、この時新しい考えですよね、やっぱり完全平等、
これは新しいね、
うんうん、まあ大体その辺で、うん、あとオーウェンさんっていう人はどんなこと、オーウェンさんはねすごい、ね、紡績工場、あ、うん、麺のね、うん、工場の経営者だったのって、
うん、
社長さん、
うん、社長さんね、
社長さんなんだけど結構いい人だった、
うんうん、
で労働者の境遇を心配に思った彼は、
うん、
自分の会社をね作った社会実験をしたんだって、うん、あの例えばね少年少女の労働をやめさせる、
うんうん、
この時少年少女働かせたんだよ、
うん、
すごいよねこれ。でそのために学校を作る、彼らのために、
うん、
あとね十分な賃金をちゃんと払ってあげようということでね、うん、そういうことで利益を上げようっていう実験をした。さらにはあと生産と消費の共同体を作るって言った の、ね、うんうん、会社の中でそういう福祉、
うん、
なんつうのあるじゃん、なんかもうなんか会社の中でなんだろう完結するようなのを作ろうかなって思った、うん、
あの同じ地域で金を回すみたいな話、
うん、多分その、
うん、
理想な社会みたいな、うん、オーウェンの社会主義の実験はどれもでもうまくいかなかったんですね、
うん、そうなん
だ、そりゃそうだ、いやちょあのいい人継いだというかお金をね、
うん、
ちゃんとしてあげようと思ったらちょっと経営もうまくいかなかったな、うんうん、でまあ、アメリカとかでもさ頑張ったんだけど、うん、でその経験を、まあ、でも元にでも彼らがやったのは共同組合の運動を、ね、うん、起こすことにつながったんです、その後に、うんうん、それが後々受け継がれてあの多分共同組合って労働組合とか、ね、
うん、
そういう働いている人たちの組合を作る運動にはつながったという、
うんうん、
そんな人がいた、でそういう人たちの影響を受けたんですね、うん、マルクス。で3番、
うん、
3節、じゃあマルクスはどう何を問題にしていたかという、
うん、
でマルクスっていうのはあの、まあ、ユダヤ人の家系で生まれたのかな、
うん
うん、で大学進んだ後はね、反体制的な新聞とか雑誌に書きまくる、
うんうん、
やっぱ活動的だったんだよ、もっともっとね、にしてで最初にその言ってたのがあのユダヤ人差別だったんですけど、うん、当時はイギリス教徒と同じ権利をユダヤ人に与えるっていうことで解放されるんだっていう風な考えが、うん、例えばその習った先生のバウアーさんなんか言ってたんですが、うん、マルクスはそうじゃないと、
うん、
それは真の解放ではないんだって言ったんです。わかるかなこれな、
うん、
じゃあ真に人間が解放されるときはどんな状態なのかっていうのが、
うん、
マルクスがこう人生かけて取り組む問題になっていく、
うんうん、
これですね、うん、で4
真の人間解放とは何かっていうのが
そうそうそれがテーマ
テーマ、ね、
うん、まあわかるよねそれ、
うん、
なんとなくね、で4哲学批判、
うん、
でここで2つの本を紹介していますね、うんうん、でその、まあ、解放あ新聞とか書いてとかやってて、まあ、運動してるんだけどやっぱりちょっとそんな活動してるからいろいろ弾圧も受けるんだけど、
うん、
でパリに移動してパリに移った後マルクスはたくさんの社会主義者たちと交流しながら、うん、あとは新たに経済学の勉強を始めます。それまでね、まあ、法律とかがつくのかな。でその中でアダム・スミスね、
うん、
もう古典というか、うん、から始まる見えない手によって社会や階級は調和するって説明したんですよね、うん、まあ、あの見えね、
うん、
だけれどもちっともそうなってないじゃん、
うん、
言ってる。そもそもそれはその考え方の根本的に間違ってんじったんじゃないかっていうふうに気づきました、うん、そこでマルクスが批判したのが資本主義そのもの私有財産制そのものを批判したんですね、
うん
うん、で資本主義の社会では労働者はいくら働いても作ったものを所有することはできないし、
う
命令に従うだけだ、
うん、
そんな不自由なのは人間のあるべき姿じゃないと、
うんうん、
でそれで、私有財産を積極的に手放しましょう、
うん、
とまず言う、
うん、
そこではでもいかんせん論理的にねぼんやりしてたんですね。あこれで書いたのはそれ書いてたのが経済学哲学総考っていう本、それまあ言うけどぼんやりしてるんですよ。でその11年後にドイツイデオロギーっていう本を出して1845年、
うんうん、
でそこで基本的な信念は一緒だけどもうちょっと論理的な本を出します、
うん、
論理的というか実際に即した実際の現実に即したとか歴史の理論としてそれを理論を構築するという簡単にそう説明しちゃうと、うん、分業っていうのは家族や政治などの宗教だごめん、
うん、
宗教と政治っていう精神的労働と物質的労働、うん、まあ、体を使う労働を分離してしまったんだって、うん、分業は。で分業と私有財産を生み出した、分業は私有財産というのを生み出しちゃったし、うんうん、それが市民社会っていうのを生み出したんだって。でその市民社会が土台とする土台としてあの国家ができ、
うん、
できたんだっていう、うんうん、上部構造ができてきたんだっていうんですね。でそれがそれは自然発生的に起こってしまったのが問題だっていうんです。自然に起こっちゃった、
うん、
なんとなくそういう歴史的になっちゃってきた、
うん、
でこの自然発生的っていうのがマルクスには大事なんだけど、マルクスの理想っていうのは個人の自由の条件を彼らのコントロールのもとに、置くということだった。自然発生的に送ってきちゃったんだけど、そうじゃなくてもうちょっと自分たちでコントロールして社会を作っていかなきゃねって言ったんですよね、うんうんうん、そう、その、ま、分かるかな、それ今の言ったのだと、
うん
うん、じゃあ5です。
早いな、
うん、で資本論っていうのを、ね、結構後に書く、
うん、
大体20年くらいね、もっと勉強するんです経済のことを、うん、でもっと理論的に、
うん、
説明しましょうっていうのが資本論です。で資本論って言ってしまうと資本主義批判の本、
うん、
資本主義っていうのはこうこうこうでこうでこうでこうでって説明していって、だからダメでしょっていう本がこれなんです。うん、資本主義がいいもんじゃない、
うんうんうん、
そういうことを言います。パリからドイツへ、またロンドンへとどんどん移っていくんです、うんうん、やっぱり活動しながら、亡命しながら活動してって、うん研究を続けるんですけど、ドイツでその20年後に1867年にこれを資本論書き、うん、完成させます。でこの本の特徴は他の今までの経済学者たちと真逆の結論を出しているっていうことです、
うん、
資本主義は続かないっていう、
うん、
でそれを理論的に証明するんですね、
うん、
で2つだけ、まあ、ここでポイントを挙げましょう。多分で長い本なん で、
うん、
で1つ目はまず物とサービスの価値っていうのはもともとはそれに備わっているのではないっていう、もともとそれにないあるんじゃない、それは人が欲しいなって言った時に人間が作り出した価値、
これはカントの話と似てるよね。
似てる、
うん、
で商品としての価値なんだって言ってる、うんうん、そこにねレトリックみたいなのがあるんだよね、うん、だから2つ目がその資本家はその生きた労働の価値っていうのとは別に労働力商品っていう価値を作った、
うん、
それを賃金として払うっていうふうにした、うん、
労働力を、
うんうん、
労働力自体が商品であるみたいな、うん、
労働力自体に価値はある、
うんうん、
で2つあるね、こいつで、うん、労働力自体、生きた労働の価値って言ってるんだけど、その労働力の価値ね、まあ、本当にその労働の価値、
うん、
と、もう一つは作ったのが労働力商品っていう うん、商品って名前ついてる、うん、そういう価値を作ったんだっていうんだよね、うん、で本当にある価値と商品としての価値って2つ作っちゃった、
うん、
で賃金で払うのは労働力商品の価値の分だけを労働者に払ったんです、
うん、
でその差額で本来ある価値がよりも低いのは差額ができるじゃん、
うんうんうん、
でそれで利益を得るっていう方法を考えたんだって資本家は、
うん
うんうん、だけどその生産性を上げるためにはやっぱその産業革命もあったし新技術を入れないと上がっていかないよ、
うん、
どんどん上げる効率を上げようっていうもんで、だけどそうすると効率を上げるためには機械入れんだけど、
うん、
労働者を減らすっていう方向になるよね、
うんうんうん、
それ簡単に言うと、うん、減らしてって機械入れりゃいい、
うん、
だけどそうするとあの仕事なくなっちゃう人が増えるわけ、
うん、
で貧困が生まれると、
うん
うん、そうすると、まあ、貧困も生まれるし、もともとの労働労働資本を生み出す労働者、もともとのその動く人たちがいなくなっていっちゃうってことだから、
うん、
これはどんどん続けていくと、
う
ん、もう
どうにもならない、
労働のもともとがなくなるから、うんうん、だから資本主義は崩壊するんだって説明したんですよ。わかるかな、
わかるわかる、
そうそういうこと、うん、あ確かにねって思うよね、
あのどんどん人がいなくなっていったら、
うん、元も子もないという、うんうん、ない追求していきたいのに、うん、利潤をそうすると崩壊するよっていうわけを説明したのがこの本でした、う
ん、なるほどね、
はい、
へえ、
でじゃあ最後6節ね、
早っ、うん、
でマルクスの、における自由と公共、自由って何でしょう、公共って何でしょうって、
うん、
でマルクスはね資本主義崩壊説明したけどその後どうすんのって、
う
ん、
そうそうそう、
その後ねやっぱね理想論を展開するですけど、
うん、
あの理想として自由の国っていうのを作るんですよ、
うんうん、
ディズニーランドかっていうね
自由の国としての
ネズミちゃんをね、ここであのあのチャトランとしてはちょっと、うん、ネズミかって思うんだけど
何それネズミかって
え、うん、ネズミランド、
ね、ネズミランド、あそうか、チャトランとしては、ね、
自由の国と理想の国です、
うんうん、
それは子供たちが今それは今私たちが知っているようなあの例えばあの旧ソ連とか中国とかさ共産主義国っていう国のことじゃなかったみたい、
へ、
ああいう国を想像してなかったんだって、もっとね、うーん、それはあの資本とか国家からも解放されたあの生産者たちが理性的に支配して作った世界やっていう、ね、生産者たちがね、自分たちが作った、うん、でそういうところでは国家もないし、
うん、
階級もない、
うん、
で労働時間も短くなる、
うんうん、
でそうすると働く時間が減ると自由な時間できるじゃない、
うんうん、
でその中でみんながあの個性を発揮して、
うん、
こうなんだろうな、あ、なんか
好きなことすればいい、
スポーツでも芸術でもやればいいと、
うん、
みんな自由になれるじゃんっていうか、うん、
よか
だけどそうでありつつもみんなの連帯は保たれるだろうっていう、なんかいい世界に見えない、
うん、
よくないっていう、みんなそんな働かなくてもいいし、
うん、
すごく楽しいなっていう世界でした、自由の国って、うん、
自由の国ね
でいわばユートピア、
うん、ユートピアだ、そうそうそうそう、
ただし、
うん、
ただし公共としてマルクスが語っていたあのこの自由人たちの連合、
うん、
言ってたね、
うん、
なんかいいこうなんか連帯保たれてるなっていうのは 何だったのか、
うん、
どうやって作るのかについては何も書かれてない、何も書かれてなかった、
うんうん
うん、つまりやはりあの抽象的なことしか言ってないし空想的だし、
うん、
うーんだったんです、でそこで終わってんの、
そこで終わってんの、
うん、すごくないこれ、
すごいね
やっぱ理想で終わるんだっていう、うん、
そういうのはないからみたいな、
いやないからまで言ってないんだけど、うん、いや自由の国ですってみんなそんな仕事もしないで、
うんうん、
自由にまあ遊んでもいい、 でやっぱそういうもんだったんで、うん、その後ね、うん、論争が起こるんです、
うん、怒っちゃうねそれね。
え、うん、でも現実そんな国なかったじゃんって、うん、しかも国家ってものがないそんな集団なんて今まで一度も生まれてこなかったじゃないですかとか批判もあるし、うんうん、あと今となってはIT 革命今あったけどさ、うん、あれってどういう労働に入るんですか問題があって、ね、肉体あんま使ってないじゃんっていう、その分業と言えんのみたいなも批判も起こってきてるんですけど、うん、ただしそのマルクスの意義は何だってちょっともう一回言うと、うん、このはっきりと答えを出していなかったっていうことなんです、うん、はい。なかなかそう後の人々が資本主義は変えなければと思ってるんだけど、何、うんうん、かしなければいけない、何か変えていけるのじゃないかなっていう思いを起こさせ続けているっていうことがマルクスの意義なんだ、うんうん、
なるほどね、
うん、そうそう問題をいつまでもやっぱり提起し続けてきている、うんうん、ますっていうことが大事です。
あ、じゃあ
な大事な仕事だったなと言える。
資本主義の次に来るポスト資本主義みたい
なのは何かっていうのを
問い続けてるっていう、
毎回考えさせてくれるのが、うん、この資本論っていう本なんですね、というお話でした今日は。
はい
以上です。
ああそう面白いね。
でしょ、
面白い面白い、
うん、この見方だよね、う
ん、あしかも何か難しいことを一切言ってないね、
うん、
でも分かるね。いや自由の国ね、自由の国なので、
う
ん、とにかく
そうそう自由の 国がっていう何か、う
ん、何かね、
うん、自由の国っていうカッコ書きで書いた何かだけを残して死んでいった人、う
ん
う
ん、でそれをみんなで、うん、みんなって考え、
そうそう
考え続けてるというか、探し続けてるという
か、
うん、
具体的に言わなかった。で具体的に言っちゃうと中国とかソ連なじゃんで終わるじゃん、
うんうん、
ダメだったじゃん、うん、じゃなくてそこまで言ってませんかっていう、うんいやいや、
割とそこあれなのね。
やっぱりぼやけちゃったんだけど、うんうん、この人すごい情熱的な人だったと思うんだよね、ロマン主義だし。
そうだよね。
その
言ってることは
でも資本主義の問題点はちゃんと書いた、うん、勉強して勉強して、
うんうんうん、さっきの話だよね、うん、そもそも仕組みとして成り立つわけがないみたいな
まで言っちゃった。うんうん、うん、まあ、だこの若い頃からこれは資本主義ダメなんだっていう思いがあって、うん、多分いろんな批判を受けつつ論理的に書こう書こうって思ってって書き続けた、うん、うん、っていう。
すごいね、何も難しいことを言ってないのによくわかるね。
うん、
うん、
ねただこ途中でじゃあ難しいところっていうのは、うん1個あるんですけど、それ言っとく、
うん、
時間的に OK
な、うん、
ね、割と最初の方に言ってて後から消えていった考え方っていうのがあるんだけど、うん、ね、最初若い頃にね、あ、これだ、
何ページあたり ?201 ページ。
ああ、200とかね、
うん。
ユダヤ人問題があったじゃん。
うんうん、
で、ただユダヤ人の問題を、キリスト教徒と同じ権利を与えても、問題解決になりませんよって言ってたよね。
うん、
それって真の自由じゃないよって言ったんだけど、なんでそんなここに考えがいくのかっていうのを飛ばしたんですけど、その時にキリスト教っていう宗教と同じになったとしても、
うん、
キリスト教っていう宗教ってもの自体がもう批判されるべきだって言ってる、宗教的なもの、うん、なんでっていうと、うん、宗教って人間作ったものなのね、
うん、
人間が作り出したものなんですよ、
うん
うん、なんで作ったのっていう話で、うん、で宗教の作られ方っていうのを言ってることがあってね、
うん、
キリスト教とかって神って作ったじゃん、
うん、
で神ってなんか力持ってるでしょ、
うん、
あれって本当は人間にあった力なんじゃないのって言った、
うん、
人間にあった、力を人間にないものとしたんだ、
うんうん、
でその力を神が持っているだけのものっていうして、
うん
うんうん、例えばね愛、
うん、
自由、
うん、
理性、
うん、
例えばね、うん、そういうものは神がくれるもんだってしたんです、うんうん、宗教って、うんうんうん、だから神に帰依して、
うん、
それをもらいたい近づきたいっていうにしていって、うんうん、人々を洗脳していくというかも、
うんうん、
物が洗礼でもいいけど、うん、宗教、
うん、
でまとめ上げるっていう社会を、ね
うんうん、
でそれを神にが持ってるものとして しちゃったっていうのが疎外って言ってるやつなの、
うん、
疎外っていうワードがあるんだけど、
うん、
哲学で、
うんうん、
本来人間にあったものあるのに神にしかないってしちゃったよねっていうのが、
うん、
疎外ってやつ、うん、でそういうふうにして宗教とかで人間の社会構造人間人々をまとめ上げるものとして社会としてまとめ上げるものとして宗教が作られたんだってことを言ってて、
うんうんうん
うん、だからそれは解放でも何でもないって言ってん、うん、ちょっと難しいけどねだからそのキリスト教と同じ利益を同じ権利を持っても、うん、そんな共同体には自由はないって言ってこれすごいんだよねうん、だからキリスト教がここの本文抜き出すとキリスト教が人間の本来の能力や属性を神の独占物として奪ったことは、
うん、
これは阻害ってことね、
うん、
それは同じ宗教が貨幣崇拝と利潤追求の宗教であったことの裏面でありこれユダヤ教のことね貨幣崇拝って、うん、そういうまあどっちもどっち、
うん、
人間本来の社会的本性が奪われて人間は宗教の助けを得なければ、
ね、
同胞と交流し、うん、連帯することができない存在になってしまったんだっていうふうに考えた、うん、だからそう、それが阻害っていう、
うん、
っていうことを若い頃考えてましたただしこの考えはね後々経済学学ぶにつれて、
うん、
あの論理的にぼやけていってしまうのでやめてます、
あそうなの、うん、
ただ思いはあった
思いはあったと、
うん、
へ
哲学的なヘーゲルとかのね、
うん、
影響があるから阻害で出てくるんだけどあのさい、うん、
阻害ね、
うん、
阻害ってよく出てくるよね
本当はあんのに
うん、
ないっていうふうに考えたっていう仕組み、
うん
うん、人が作ったあのね不安商法言うたら
言うたらね、
うん、あとはあのー、不労所得で年収1000万っていう商法と同じだと思ってください本当はあなたはできるのに、
うん、
なぜできないかっていう本が売れるじゃん、
うんう
ん
うんうん、
あれが宗教と似てる構造
あなるほどねなるほどねあ、
うん、これがあんたにないでしょ、
うんうん、
心配じゃない、
うん、
ここに本がありますけど、うん、聖書
は
そういう構造なのっていうことをね言っちゃってるね
自己啓発みたいな
そうそうそうそう、うん、自己啓発と一緒なのよ宗教ってっていうふうに若い頃言ってたんだよね、うん、だからそうするとちょっとね多分矛盾がね、
うんうん、
来ちゃうってんのでやめたんだと思う
あ
この人ユダヤ教徒だとあるし、
うんうん
ちょっとあまりにもちょっとこれを言うとなんだろうなんか話にならないってなっちゃったのかもしれないねだから割と分かりやすい経済面から言ったのかもしれないとにかく資本主義を嫌いっていうのは言ってる、うん、そうそう途中から言わなくなってるんだもん
面白
いね
貧乏だったわけではないの
あのね 最初はだから大学行かせてもらうぐらいだったんだけど、うんうん、こんなこと言ってて亡命してるから、
あ、そうか、
定職じゃなくて、あとね、うん、あのね、なんかね、細かい文章とかね、コラムとかね、うん、コラムじゃないけど、なんかどっかに寄稿したりとかして、
うん、
食いつないではいたんだよね、うん、家族もできて、娘もいて、
うん、
まあ、一人死んじゃったらしいんだけど、でも貧乏だって、ずっとね、お金ない、うん、お金ないくせに、でも酒飲んでるんだよ、酒いいの飲みたいし、うん、いいタバコ吸いたい、
うんうん、
酒とタバコはやめられない。でね、貧乏だから、もう悪い酒、タバコ、コーヒーは安いの買っちゃって、体壊したりとかもしてました。
そうなんだ。やっぱそういう話が一番面白い。うん、でもそういうとこから。
そうなんだよ。やっぱそういう生活しながら、うん、結構家族は大変だったと思うよ。書き上げたんです。うん、でもエンゲルスのね、
うん、
あ、エンゲルスと協調もしてるけど、エンゲルスの援助も受けたりとかもしてますね。いろんな友達がいたらしいけど、
じゃあ友達に助けられたん
だ、ね、そういうのもあるらしい、うん、仕事もらったりとかしてながら書いたんだって。
そう、
そうなの、
面白いね、
うん、うん、あとでも食い物に頓着しない人でなんかね、
うん、
まあ不規則な生活だしょっぱいもん好きって、
う
ん、う体に悪い、
う
ん、
悪いそうだね、うん、
あんまだから食い物はどうでもよかったみたいな。
あ、そう、長生きすんの、この人。
割と70いかないぐらいかな。
70ぐらいまで生きる、
ね、うん、
そんな生活しても生きれるもんだね。
いやー、ヘビースモーカーって書いてあるからな、うん、まあ家族いたから生き延びたっていう。
なるほどね、そうか。へ
え。いや、結構病気はしてるみたいだよ。便秘、痔、胃腸を語るとかね。
そんな
物食えないから余計しょっぱいもんで、
ね、
なんか、うん、なんとか食うみたいな。しょっぱいもん食って芋食ってみたいな。
しょっぱい食
って。ドイツ人的な。
あ、そういうことか、う
ん。しょっぱいソーセージとパンと、
うん、濃ゆいパンみたいな。
芋
みたい
な。うん、でビール、ね。
そっかそっか。
うん、ドイツ系のビールでしょ、やっぱり。
そうか、うん、通風っぽい。
ワインよりもビールで。うん、流し込むみたいな。
なるほど、
ね、でコーヒーがぶって、ね、そんな人だった。
なるほどね。あ、こそう、あ、この最後にそういうことが書いてあるね、
うん、
資本主義がどれほど永続し、マルクス思想が後の思想家たちにどれほど批判されても、資本主義が資本主義である限り死なない思想家、
うん、
っていうことなんだね、
うんうん、あ、
な
るほどね、その意味です。これは
資本主義がある限り、その対極にある対岸というか対比というか横を走れるものみたいなあれなんだ
ろう、うんうん、そう、
だから死なないんだね今、
うん、
じゃあ資本主義が終わればいいんだね、マルクスも死ねるんだね、
うん、あの情の仏、
情の仏するのね、
昇天、
昇天ね、
うん、月へ帰るわ、
チャトランか、
うん、チャトランも安心して月に帰れると
そっか、
これ、ね、だから
面白いね、
なんか読んでて熱くなる
よね、熱くなるねこれね、
うんうん、そうかそうかと、
エモいって言ってた
ね、エモいって言
ってたらこういうことかね、
だから大学の10代の頃から死ぬまで、
うん、
資本主義この野郎っていうので書き続けた人ですよ、うんいやだってさ、
うん、
あの資本主義で労働者が、うん、ね、まあ、ちょっと賃金安いけど、うん、安いけど、まあでも死ぬほどではないし、うんうん、金もまあも、ね、月々もらえているから、うんうん、資本主義で甘んじる人も うんうん、いるし今もいるでしょ、うん
う
ん
う
ん、
まあ、基本的にはそうだよね、
うん、だからみんながみんな資本主義を批判してないですよねっていう批判も ある、うん、あったし、
うん、
今もある、
うん、
だけどこの人はそれでもね、もうね、どんだけブルジョアが嫌いだったかっていう金持ちが嫌いだったんだよ、
うん、
自分の待遇、境遇もあると思うよ、うんうん、なぜ俺はっていう、
うん、俺のとこにはないんだ、
なぜ俺のとこにはないんだ、こんなにいいことを書いているのにっていう、こんなにユートピアを出そうとしているのに、
うんうん、
なぜこの社会はっていうふうに思いを書いた、うん、人、
なるほどね、
うん、
いやで、うん、
そういうなんていうかその客観的じゃないよ、
う
ん、
そうだね、
常に自分からの、うん、視線だけでまさにロマン主義、
ロマン主義だよね、
まさに、
うん、そうそうそう、ロマン主義っぽいなと思って、
情念を燃やすみたいな、
うん、
チャトランでした
チャトラン、チャトラン
って、チャトランマークポイって置くよ、う
ん、猫のね、猫のスタンプのポンって押されるのね、うん、
チャトラン印。いい話でした、
ね、いい話だったね、うん、へ
ちょっと締まりましたね、
うん、あのそう、うん、そういう話になるとあれだね、
うん、
あのこう
そういうのやってきてよヘーゲルさんで。あの居酒屋ヘーゲル
みたいな感じでさ
やってるぞ、そういう語りで、
そういう感じね。
大将どうだったんですか、うん、今までっつって、大将この店何年やってんですかってヘーゲルが対照的な感じで。お客さんっつって、
お客さん、
今日早く店閉めますかみたいな。
でもみんなみんなとにかくなんかあれなんだね、
うん、
うん、フランス革命やばかったって話なんだね、
うん、
こんなになんか大騒ぎになっちゃうんだね、
うん、いやいや、
そっか、フランス革命とあの産業革命か、
うん、
うん、
うん、なんかないかな、
うん、いや十分だと思う、
はい、
なんかある、あとなんかいい、
いやそのぐらい、難しいのはその、
うん、
阻害ぐらい、
阻害ね、
うん、
阻
害、
うん、はい、わかりました、わかりましたというか、もうちょっと後でゆっくり楽しもうかな、うん、マルクスね、マルクスなんて読まないよね誰もね、読むんかね、
さあ
大学生とか
経済学の学部でやんじゃないの、
でもでも最後は自由の国って言われちゃうんでしょ
ね、
うん、
えー、って
そんな自由の国だから、
え、うん、
うん、
だからそう、資本家も労働者もいない、
いない、
生産者がいる、うん、そこそこ働いて、
うん、そこそこ、あ、いっぱい遊んでみたいな話で、ね、
そこそこ働いたら、まあ、うん、勉強なりなんなりできて、うん、みんなが、で、まあ、ご近所さんとも、
うん、
まあまあ、
うん、仲良くしてみたいな、
うん、まあまあ連帯取って、
うん、
いける社会、
近所付き合いもちゃんとしなさいよみたいな話か、
その辺だからふわっとしちゃうの、
うん
うん、まあ、その、まあ、そういうこと、
なるほど、
政治的に具体的にこういう政策を取りましょうとかは多分そこまではじゃないんだろうと思うんだけど、
あ、そうか、
うん、それはその後の人が、
うん、
これをもとに考えていくっていうことだよね、うん、子供ミールがついてくる、
まあそうだね、で次回、うん、次次回の担当を決めましょうか、
はい、
どっちがいいですか、ウェーバーかミルちゃんか、
見る、どんな人か知ってる？
ミルちゃんは、
あのミルはね、
うん、
あのいろいろこの前の人たちのも受けて、
うん、
一回ねその前の時代の考えにもちょっと戻ってみようかなって揺り戻しがある感じだったな、
うんうん、そうだね、
雰囲気では、
うん、
ちょっと古典に戻ろうかとか、
ベンサム、
ルソーとか、うん、うん、そういうちょっと宗教の方から今話してきてたんで、うん、ちょっとまた戻ろうかなみたいな雰囲気がある。でウェーバーはその後の人だね、
うん、
うん、いよいよ20世紀入りそうな、入ってるね、
うん、
1920年まで生きてるから
最近の人だよね
第一次世界大戦まで来ちゃうもんな。
俺ウェーバーがいいな、じゃ
あ。オス。
オスオーラウェーバー。
うん。
うん、
じゃあ。
顔がいいから。
ああ
ウェーバーって。
眉間がすげえな。
ね。
マックスペーバー。うん。おい、じゃあはい。
じゃあ新井さんが10勝。
はい。
次回はちゃんとやってこようかな、うん、やってきますのでね、
うんうん、
頑張ってまい
り
たいと思います。
はい、
はい、じゃあ新井剛ゼミの今日は誰の回でしたっけ、誰が解説した回でした、
解説は、
あ、違う、
あれ チャトラン、
チャトラン、
チャトラン、俺チャトラン。チャトラン印でした。
チャトラン印、チャトラン印でした。
ごちそうさまでした。
はい、あっという間にね。いやこれあれさ、もうちょっと頑張ると、はい、これは同人誌として攻略本が作れます。
うん、あ、きっと、うん。またやり直すのかな。
何を？
これ全部やればね。
来年のね、来年と言わずコミケで、はい、コミックマーケットじゃないけど、なんか同人誌販売、なんていうんだっけ、そういうの、なんかあるよね。
コミケじゃない？
コミケ、う
ん。コミケとかも中止になってる。
なってる。
なぜかツイッターさ、ご丁目のフォローしてる人がなんかアニメ漫画好きです。なんか一人フォローしちゃってて、毎日その同人みたいな絵が降りてくる。
降りてくるんだ。なんだろう、
ショコラとかマッシュアップが多いけど、なんかでもほら、うん、フォロー外すのもさ、うん、なんかなと思うから、うん、なんか落ち込んじゃうと嫌だなと思って気にしてる人いるじゃん、そういうの、うん、
いるいる、
割とメンタル的に、うん、だから外さなくていいか、うん、
ああそうか、
うん、外さない、あ、それで面白いの流れてきたりするしね、まんどころさんが好きな漫画家、なんかジェントルメン中村さんでしてが流れてきて、ね、読んじゃったこれなんか全部読めるわこれとか思って画面上で、
うん、
セレベスト織田信長っていうセレベスト信長か、知らないか、
知らない、
すごかったよ今ね、結構ほぼ無料で全部、
見
える、
あ、すごい、
読んじゃった、うん、セレブを極めるねセレブ版ドラゴンボールセレブ版悠々白書みたいな話じゃん。
そうなの、
うん、まあ、なんか戦って強いやつ出てきて、うん、インフレ化するんだけど、うん、まあそうだよね、
スーパー星人だらけになっちゃうみたいなあるか、
ちょっともうさ、強さの度合いが分かんなくなってきちゃって、でもひっくり返すしかないみたいな、うんうんうんうん、なってくるんだけど、うん、まあ、でも読めたよ、セレブ、セレベスト、
セレベスト
信長出てくるね、名前がね、うん、信長、秀吉、家康とかねなんか今のなんどっかの企業の、うん、会長とか社長みたいになってるのがそういう名前で出てくる、うん、卑弥呼とかね信長の彼女が卑弥呼、うんうん、それはもう美容の会社のトップみたいな美容メイク、
そんなのある、
うん、セレブ突き詰めるとこうなってしまうのかって、うん、まあワイン風呂とか始めてくるんだけど、うん、高級ワイン風呂とか、
うん、
だんだんもうね、うん、高級寿司
がね、うん、
セレブになると、
うん、
まあ、舌をベワーって出して、うん、下の上でもう握ったものを乗せてくれるってい
うこの辺
で職人を抱きかかえて抱きかかえて寿司職人がにこの下の上で握るっていうちょっとよくわからない
わからないね、それは、ね、
それまだ序盤だから、うん、
まだインフレが起きてない頃、
まだまだ大丈夫、うん、
そっか、
うん、ちょっとね、すごいんだよ、
なるほどねちょっと見てみる、
うん
うん、何の話してたんだっけ、
何
だっけ、あ、同人誌か、うん、あで同人的なあれなのか、
うん、
じゃあ出版家に向けてね、この番組本になりましたって言えるようにね、
うん
うん、
やっぱその時は同人か、自分で作るのか、
うん、会社のコピー機とかね、バーッと吸ってきちゃうとね、あとで怒られてね、
あ、カウンターをずらせばいいんだよこれ
今のそんなんじゃねえよ
そっか、デジタルか、
デジタル
そっかあれをずらすのに指でこうボールペンの先でこうちょいちょいちょい
ちょいって
直しとくって、で数字を3枚だけ使いましたみたいな直して書いて手書きで
手書きで
事務室昔そうだった、
いや、そうだった、うん、
あの一応カウンターの数字を書いて、うん、使った分書いて 事務員さんが髪の開きなんか早いなっていう、うん、
髪の値段は大したことないんだよね、あれ、
う
ん、
インクジェットか、
インクジェットじゃんつうか、あのコピー機、コピー機 の、 あの、うん、焼くのが高いみたいなね、1枚あたり何円のそこがね、うん、資本主義だよね、うん、そういうのが嫌だったのかな、マルクスもね好きなだけコピーさせてほしいとかさ、
うん、うん、コピーね。でもこの人の時は 本もそんなないからね、
そうか、
貴重だから国立国会図書館みたいなところに通ってたのか、イギリスの王立図書館で勉強した。
アライゴー吾妻博士の五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。